Radio from Chicago. How's it going? You good? サクズラジオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りいたします。本日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私ラスベガスで勝ちました、佐久柳川です。ということでどうもカジノキングです
あ、そうキングなの。
勝ち誇ってまいりましたね、本当にね。いやまあね、先週もこの番組でお伝えしましたけれども、うん、まあ、コメディフェスティバルに出演するということで、まあ、ラスベガスに行ってたんですけれども、はい、そもそもね僕前提としてあんまりラスベガスが好きじゃないのよ。
あ、そう。
なんかさ、うん、文化がないやん。もともと人工的に作られた街やし、
はいはいはい、
まあ、きらびやかにはしてるけど、うん、なんか薄っぺらいというか、
まさにね、
やろ、
なんか歴史的建造物みたいね。
そうそう、
でラスベガス行くことはならんな、
やろ、うん、まあ、砂漠やんか
そう、ね、
私、まあ、これ勝手な偏見なんやけど、はい、来てるやつも大体文化的なそういうなやつばっかりでしょ。本当になんかミーハーなやつというかさ、もうベタな観光してフォッてテンション上げるやつらだけですよ、
はいはいはい、
これフランク・ロイド・アートの建築がいいねとかいないや、そういうな
ん
か、
おらんな、
う
ん、ま
あ、そういうやつがいいと限らへんねんけど、
はいはいはい
はい、そう、私なんかエンタメの中心とか言うけど、うん、そんなことないでしょうよと。
そうなの。
いや、もうそれはもうバッチバチに売れ切ったアーティストが、うん、もう派手なもう大味な公演をするっていう意味では、
はい、
ベガスなんでしょうよ、うん、もうケイティ・ペリー10月もう1ヶ月丸ごとケイティ・ペリーみたいなとかさ、
レディーガガとかも、ね、
そうそうそう、ね、とかさ、なんかそういうのはあるんやろうけど、
はい、
その地域性とか円熟味とかで言ったらやっぱニューヨークとかシカゴの方がもう断然上やと思ってますから、ことコメディに及べばもうよりそれが顕著というかさ、
なるほど。
まあ、でも今回僕が出てきたコメディフェスティバルが、うん、ラフ・アフター・ダークという、はいはい、まあ、フェスティバルで、
うん、
もうこれね、全米からノミネートされたコメディアンが、まあ、ネタをする2日間のかなりも権威あるフェスなんですよ。しかもこれね、あのちゃんとカメラ4台で映像も撮られて、
うん、
これがもうプラットフォームとしてバッと出ていくわけですから、
ね、
だからこうものすごく影響力もあるフェスティバルにね、うん、ノミネートされて、なおかつこのフェスティバルアメリカ中のコメディクラブのオーナーとかブッキングマネージャーが見に来てるからね、ここでおもろいと思われたら、
う
ん、各地にヘッドライナーとして呼んでもらえるわけ。
そうだね、
そうなんですよ、
うん、
だからもうこれはもう行くぞということで、うんうん、まあもちろんいつも通りギャラは出ませんよこんな飛行機も自腹、もう全部自腹
あ、そう、
あ、もうホテルのクーポンは出たけどね
あ、なるほどね。
そうですよ。でももうね、自腹で行ってきまして、はいはい、ベガス組んだりまでね、
うん、
で、まあ、僕の出番はその2日目の夜やったんやけども、はい、初日の夜のショーもさ、まあ、一応どんな雰囲気か見ておきたいなと思って行ったんやけど、うん、もうその日はさ、もう親友のコメディアンドリューも出てましたから、
お、はいはい、
おードル頑張れよ思って、うん、したらもういつもドライツが受けるのも見届けまして、
はい、
で2日目の夜のショーの前に、
うん、
実はお昼の11時から、
はい、
そういうまあクラブマネージャーとかと、
うん、
コメディアンの立食交流パーティーみたいなのが組み込まれてたのよ、
はいはい、
まあ、カクテルパーティーをいわゆる、
うん、
そんなもうご飯も出ないんだけど、うん、カクテルパーティーみたいなのがおしゃれなこうバーみたいなところで行われて、うん、でアメリカのコメディアン基本的にもう事務所とかないから、
はい、
こういう機会に自分で自分を織り込むしかないわけですよ。
なるほどね。
でもさ、もうドリューとか初日にネタやってて、
はい、
受けてるとこをもう見せてるやんか、
うん、
話早いんよ、
うん、
なんか例えばもうつかつかつかってね、クラブオーナーが寄ってきて、うん、君ね昨日面白かったよ、ぜひうちのクラブで、うん、ニューオーリンズに来てねとかって、もう話早いなと思ってたよ、
はいはい、
だ僕の場合さ2日目の夜に、
うん、
その後こうネタを見せるわけですから、
うん、
まだその時点ではネタ見せてへんよ。
そうだね。
だそのねクラブオーナーとかにグイグイ行くのもなんかちゃうなと思って、
うん、
Hi I'm Saku I'm a comedian ラフファクトリーもコメディストアにもゼイニーズも出てるんです、僕面白いっすこれまで世界中でやってきました、あのフォーブスですみたいな一番野暮やんこんなんな、
ちょっとね、
やろ、
うんうん、
だいたいそういうやつはしょうもないんですよ、そういうのを言ってくるやつは、このクレジットばっか言ってくるやつは、うん、
はいはい、
だいたいラブファクトリー出ましたって言ってくるやつ、だいたいよくね調べたらオープンマイクだけとかの時あるのよ。
あ、なるほどね、
見たことないなこいつと思ったらオープンマイクかいみたいな時とかあるわけですよ
なるほど。
なんなら僕も言ってたことあったし、
あ、そう、
ラブファクトリー出てます、あ、僕出てますって。
なるほどね、
それしか言うものがないから、
そっかそっかそっか、
もう言う、う
ん、駆け出しの頃はね、
そうそうそう、はいはい、まあ、だからほんまにこの作品を見てもらわないとほんまの腕ってわからないから、
うん、
できるだけナイスにしようと、
はい、
あーもうジャスとか言って、で、まあ、それはコビ売るって意味じゃなく、
うん、
なんかなんつうのこう 世間話をしてさ、うん、あもうあそうそうあ日本行ったことあるどこ行ってた、うん、あそうなんやご飯美味しいもんなとかさ、
はいはい、
そういうまあ話をして、うん、で別にそこで変に卑屈になったりとかせずに、うん、ただこうお話をしようと思ってもあったんよ、
うん
うんうん、でもなんかもうしんどなってきて途中から、うん、これもうそんなもうねいろんな人のアイスを振りまくじゃないけどさ、もうひたすらもうカクテルに注力してたんだよね僕は。カクテルが美味しくてさ、なんかあれ何ブラッディメアリーみたいな、はいはい、いろんなもん刺さってるやつあるやん、あのセロリとか
ザリガニとかね。あれ南部だけか。
いやあるある、いやそれはねなんかあの、うん、ザリガニのなんていうの触覚は刺さってた、
上半身だけ乗っかってるやん。
上半身って言うんやん、ね、
誰か分からん
とにかくしかもそ2杯目になってくるにしたがって、うん、そいつらを残して僕は入れてって頼んできたから、
同じグラス買うの、
そう同じグラスでお願いしますって、なんか味染みてるかな思って、うん、ほら沈んでるやつとかあるやん、レモンとかの切れっぱしとか、うんうんうん、もう一回同じでいこうみたいになったら、
う
ん、もうなんていうの三角コーナーみたいになってきて、
いや汚いななんか。
これあかんと思ってマーティーニに変更して、はいはい、マーティーニはもうとにかく、うん、あの How dirtyって聞かれるのよ、どれぐらいダーティーにするみたいな、あ、はいはい、まあ、バムース、ベルモットどれだけ入れるかってことなんだけど、はい、うん、The dirtier, the better っていう、
あ、
もうダーティーであればダーティーであるほどいいよ、はいはい、みたいな、そういったもう濁りに濁った。俺もなんかなんつうの排水溝みたいなやつで、
あ、なるほどね、
もうでも美味しいんだよねこの2つが、ブラディメアリとマーティーニが、うん、でも飲んでたらやっぱドリューが、うん、僕はなんか三角コーナーみたいな飲んでることに気がついて、おそらくもうちょっとこのパーティーも十分やろと、うん、せっかく俺たちベガスにいるんだよと、ホテルバイキングでも行かないかって誘ってくれて、
うん、
待ってましたですよ、うん、ベガスといえばもうホテルバイキングやん、
はいはい、
ね、でドリューがなどこ行こうか、俺のおすすめちなみにウィンホテルなんだけどって言われて、うん、いやいやドリューさんよ、俺たちせっかくベガスにいるんだぜ、ペラッチオでしょ。僕が一番ミーハーなんだよね、
はい、そうですね、
そうで、まあ、ウーバー2人で乗ってさベラッチオのランチバイキングみたいなの、うん、行ってきたんやけど、はいはい、うん、もうねたらふく食べて飲んで、いや安いんですよ。
あ、そうなの、
それこそ世界のトップシェフみたいな人のさ写真がやっぱ載ってて、うん、この人監修みたいになってんねんね、うん、でお肉とかも切ってくれるやつあるやんその場で、
はいはいはい、
そうそうそう、ただ一生英語が通じなかったんだけど。ね、僕全然頼んでないんだけど、ひたすらダックが、うん、ダックだから、ね、カモかな、だから英語だとさカモもアヒルもダックやん、
はいはいはいはい、
多分まあどっちかのダックがひたすらこう渡されるんだけど、ジューシーで美味しくてね、
うん、
そう、あとなんかスイカジュース、その場でスイカ絞ってくれたジュースみたいな、うん、別にスイカ好きじゃないんだけど生絞りっていうこのなんかのレア感、
バイキングデーと思
う感じ
いるいる、すごい人、
あとクリームブルーでその場で炙ってくれてるやつ、
そういうの弱いね、パフォーマンス弱いね、
でも心なしか僕は見えて目の前で、あのオイルシューってあのバーナーあるやん、うん、あのオイルがポタって一回垂れて僕のに、それごと炙るよって。
大丈夫、それアルコール飛んでるから大丈夫やん、
そうそうやね、
燃えてるから大丈夫
やん、フランベして、そう、それを食べたりとかしてね。まあでもちなみにこの日同じ時間、さっきドリューが提案したウィンホテルでは、うん、8人の死傷者が出る通り魔事件が起きてましたから、
そう、
僕のねこのミーハーベラッジオが功を奏したというか、
そうやね、
うん、だからミーハーっていいよね、なんだかんだね、やっぱ、うん、でまあまあ結局食べ過ぎ飲み過ぎまして、まあ、それはそうは元取るっていうのはやっぱありますから、
うんうん、
まあドルーも体でかいから、
うん、
あもう189センチとかあるんじゃない、
はいはい、
もう体重も僕ら重いから、
うん、
もう食べ過ぎ飲み過ぎでしんどってなって一旦ホテル戻ろうって、うん、だってまあそのお昼寝ですよ。そりゃそうですよ、
しかもこの日はね本番、あなた
そうですよ、私はもうお酒も抜かなきゃいけないから、お昼寝して、まあ、ショーに向かっていったわけですけど、うん、まあもうショーはもう手短に済ませましょう、うん、受けましたよ、
ああそう、
だって僕だもん、うん、受けるよそりゃ、そりゃね、もうブッキングマネージャーたちからも好評で、
うん、
ニューオーリンズ、うん、チャタヌーガ、ポートランド、アルバカーキ、フェニックス決まったね。
はい、
渋いでしょ、ちょっと
なんかどこみたいなやつ出てきたね。
そうです、チャタヌーガチューチューですよ本当にね。まあ、ちなみにあのテレビのアメリカズゴッドタレントっていう、
はいはい、
キャスティングプロデューサーも来てて、うん、You are wonderful みたいな、
うん、
ぜひあなたをって言われたけど、
うん、
まあ、興味ないよねやっぱり、うん、あれユリアン・ネトリーバーさんが出る番組だからね、まあ、僕ではないかなっていうかね。まあでもそうそうそう、まあ、それでもう受けたわけですし、はい、あ、まあもうドリューとさホテル戻ってやることは一個だけやんと、
うん、
もう同じホテルにたまたま泊まってたから、
うん、
もうこれはもうカジノでしょと、
はい、
これはもうねベガスホテルの中にカジノが入ってますから、
うんうん、
もうねお互いもお酒も相当飲んでるし、
うん
うん、でもっと言うとお昼のバイキングのダックはまだ 2% ぐらいしか消化されてないし、
どんだけおんねん。
いやもうドナルド3話分ぐらいいったよ本当に。 まあでもさ、なんかこうルーレットってやつ、うん、カジノのなんかこうルーレット回してる、はいはいはい、あれをやろうって話になって、うん、でお互いとりあえず多分100ドルずつ出したんだよね、うん、まあもう覚えてないんだけど、うん、パンと100ドルずつ出して、うん、あれなんか赤か黒かそして番号を選ぶねんけど、そうそう、まあ、正直僕はルールは全く分かってないですよ、うん、多分ドリューとペアでドリューが分かってますから、うん、あいつがサーク赤か黒かどっちだって、
うん、
赤、
うん、
でこれを5回ぐらい繰り返した
赤っ
ていう番号は1 1っていう
赤いずっと赤い。
これさ、これ多分ポーカーフェイスにしとかなきゃいけないディーラーのお姉さんみたいなのが、うん、もうってなってるの、なんかアホなやつ来たみたいな、うん、でもねこれがなんとまさかの、うん、おっきし当たりまして、
うん、
650ドルになりました。
もうディーラーのお姉さん当てさせてくれたんじゃん。もうこんだけ毎回赤い値赤い値からしゃあないな。
僕らしかいなかったしね、そのブース。
あ、そうなんや。
だからそのお姉さんからしてもほんと帰んねえかなこいつと思って当てさせてくれたのかもね。うん、ベガスっていいね。まあね、650ドル当たりましたから、どこ今円安だから円にしたら高いよ。
そうやね、
ね、まあ円にする意味も分かんないんだけど、
そうやね、う
ん、そう、まあでも2人で325ずつこう分けてさ、はい、なんかもう死ぬほど大きいレッドブルウォッカみたいなやつ、あのレッドブル3本ぐらい入ってるやつ、しかも缶ごと刺さってるやつ、
はいはいはい、
あれみたいなのを買って杯を組み交わして、うん、そのままエレベーターに乗ってお互いお部屋に戻ったとさ、ということでね、うん、でもなんかキングサイズのベッドだったけど、その当てがわれた部屋が、うんうん、なんかどうやって寝ていいか分かんないね、あの正方形すぎて斜めに行くのかさ、
はいはい、
ちょこんとこう縦に、縦だとしたらどこのどこに、
はいはい、まあ、寝返れるやん、一応こう2回転ぐらいできるん
だ、ね、そうそうそう、寝返りには対応してねえけど、ね、ちょっとくるぶし出てたりするんだよね、あの、
あ、そう、
長さがね、
あ、
そう、まあでもね、とりあえず眠らない街ベガスでぐっすり寝たったりましたね、うん、本当に。まあもう一回最後になりますけど、うん、ベガスっていいね、ミーハーっていいね。
大好きなん
ですよ。ということで、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 What's happening America。 さて、このコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、いや、シカゴに帰ってくるときさ、
はいはい、
えらい飛行機が混んでたし、空港もむっちゃ混んでたんよ、
うん、
なんやろって思ってよく考えたら、うん、日曜日シカゴマラソンだった
よね。あ、そうです、そうでしたね。
前乗りしてる人が多いからさ、
そうそう、その金曜とかに入ってくる人が、ね、
そうだよね、
多いからね。
だから当日入りしてそのまま走るの無理だからね。
朝早いから。
そうそう、あとさ、まあ、事前に観光とかする人も ね、
いるやろ
うし、ということでさ、ねえ、世界5大マラソンなんだって、シカゴマラソンって、
うん、
4万人出んねんけど、さあ最後さん、5大マラソン全部言えるかな。
全部は言え、
僕はこれ分からんかった。
でも、うん、アメリカ3つぐらい入ってなかったっけ。
入ってる入ってる。シカゴやろ、
シカゴ、ボストン。
ああ、そう、この番組でも言ったもんな、ボストン、あのノンバイナリー枠で出る
って。そうだっけ。
そうそうそう、
もう一個何やろ。
まあまあまあ、
ニューヨークとか。
ああ、そうそう、ニューヨーク
入ってる。いや、うん、あと分かりません。海外、
東京なんですよ。
東京入ってんの、
う
ん、
あとごめん、もう一個アメリカあった。
あ、マジ、
うん、ホノルル。
ああ、
そうだから、え、
五大マラソンに入んの、ホノルル。
うん、なんだって。
へ
え、なんかさ、なんかローマとか走りたいよね、そこ綺麗だし、石畳とか。
なんかさ、そう、ロンドンとかあっちのヨーロッパとかね、あれかなと思ったけど。
そうそうそう。いや、でもやっぱさ、ね、町の人の協力とかさ、その市がどれだけ予算持ってそこに協力するかな気がすんだよね、このシカゴ見てると。っていうのもさ、もう町中の道が閉鎖してたやんか、あ、もうこのマラソンの時って、
うん、ね、
でボランティア何人もいて、
はいはい、
当日朝多分7時半とかにスタートなんだけど、
そう、7時半スタートやった、
うん、もうその夜の1時、うん、だから6時間半前ぐらいからはもう、うん、もう市の人がみんな出てさ、
うん、
いろいろこう仕事をしてるから、うん、ものすごい人件費もかかってると思うし、うん、まあ、もちろんボランティアの人もいるし、
うん、
何かく一大イベントなんだよね、ということでね。でも本当さ、ボストンマラソンではあのテロとかあったじゃないですか。だから人が4万人集まるイベントなだけに、やっぱりそういうさことはね、あり得るからこそ、うん、まあ、無事にまあ、終わってよかったなっていう風に ね、
なんかレンジャーかな、なんかね、あの、
うん、
うん、もう追って、だから一般の人が、あ、銃持ってる人がおるって911通報したら、いや、それはあのガバメント、フェデラルのオフィ
サーみたいな。そうそうそうそう、みんな守ってくれねえねっていうのがありましたよね。
そ
うで、まあ、だから今日月曜日ですけど、これ収録してる、うん、今日はコロンバスデーという、
そうですね、
祝日でして、
はい、フェデラルホリデーです、
まあ、コロンバスというけど、まあ、コロンブスですね、
そうやね、
クリストファー・コロンブスですね、 まあ、要はコロンブスがアメリカ大陸を発見した日を祝いましょうっていうことなんですけれども、うん、まあ、これの、ね、今定義を言っただけで桜出さんなんとなくも分かると思うけど今ちょっと香ばしいよね、この、
そうやね、
このコンセプトは、
うん、
もちろん例えばネイティブアメリカンの団体からはコロンバスで祝うっていうのはこれ、ね、ネイティブアメリカに対して過去に行われた圧迫と残忍な暴力によるこれ恐ろしい征服を容認していることになるんだじゃないかと、うん、ホロコーストと一緒だぞと、
うん、
これこそコンキスタドールの象徴だみたいにね、うん、皆さん言いますからね、コンキスタドールって習ったね世界史でねっていう
世界史であったっけ、
そうってなるわけじゃないですかそうで、まあ、もちろんこういうふうにね、こうアメリカが白人による有色人種の搾取の歴史の上に成り立ったとする歴史観、いわゆる、ね、うん、批判的人種理論クリティカルレイスティオリーっていうものそのものを今否定する流れも南部を中心に展開されてるっていうのはこの番組を言ってきましたけど、まあね、そのまあ先ほども言いましたが、こう今香ばしくなってるよという社会的な機運の中で、うん、昨年バイデン大統領が先住民の日と認定するという発表をしまして、
うん、
まあ、この日を、まあ、ヨーロッパを含めて植民地主義で苦難を味わった先住民の伝統を祝う日としたということで、うん、まあ、これ州とか市のレベルで見てもですよ、うん、ロサンゼルス、サンフランシスコ、デンバー、ポートランドといった都市、そしてアラスカ州、ハワイ州、ウィスコンシン州、バーモント州などはこのコロンブスデーを先住民の日というのに置き換える、もしくは先住民に関する新たな祝日ということで認定していると。
おー、なるほどね。
ね、まだそういうふうに祝日も変わっていくよね。
そうやね、
うん、なんか緑の日とかあったもんね、昭和の日なのか緑の日なのかさ、あと山の日とか日本でできてるからさ。
マジか、ごめん知らんわそれ。
そうやろ、だから
何すんの、山登る、山の日、
そうそう、海の日があるんだったら山登らなあかんやんってことじゃないの。
そんなでも空の日も作ろうやとかなんの。
空の日
も知らん、
空のスカイダイビングするみんなでおかしいやろ、いやいや、山と海ぐらいカジュアルじゃないでしょうよ空は、ね、
そうやけど何でも出てくるよそんなんやったら。
それで猫の日、犬の日も出てきますよ
怖い、
ピザの日とか何でもピザを食べる日とかあるんだから本当にね土曜の牛の日とかも祝日、
あ、そうだ、ね、
全部祝日にしちゃえばいいんだ。
そうだ、ね、
祝日じゃなくていいんじゃないの。
ただでさえ祝日日本って多いらしいからね、アメリカより意外と多いらしいよ。
いや、そうそうそうそう、ね、多いですよね、うん、だからまあさ、それそうでもしないと休めないっていうことがあったんじゃないのかなっていうのは、
ね、ね、
あると思いますけど、ニュースいきましょう。
第3位、バイデン政権マリファナの単純所持の6500人に恩赦。6日、バイデン大統領はマリファナの単純所持で連邦法に違反し有罪判決を受けた6500人に対し恩赦を与えることを発表したとのことです、
というニュースですけども、うん、まあ、バイデンそもそもね、ずっと公約に掲げてきたマリファナの非犯罪化へ向けた第一歩というね、これを見る見方が、ね、複数のメディアでされてますけれども、
はい、
まあ、公約にかねてから掲げてきたのはマリファナを完全に合法にすること、
うん、
そして過去にマリファナで逮捕歴のある人の犯罪歴を帳消しにすることなわけですよね。で、もちろん今回のはそれに向けた第一歩ということではあるんだけど、うん、そんなんさ、この時期にこの声明出すっていうのは明らかに、ね、うん、来月の中間選挙を意識しているよね。
そりゃそうですよ、
うん、そういうことですよ。
そうです、
まあ、だから本当に一部の候補者はマリファナ合法化の問題を自分たちの選挙戦のもう中心核に添えるぐらい、うん、もう大きいテーマですから、
はい、
まあ、すごいね、マリファナ OK かダメかっていうのをマニフェストの一番にするわけですから ね、それだけ、うん、ファンが多いんだろうね、
まあ、国民ね、そうです
ね、はい、まあ、6日の発表の、まあ、声明を見ていきましょう。大麻の所持を理由に人々を刑務所に送ることであまりにも多くの人生を一変させてきた、多くの州ではもはや禁止されていない行為のために人々を投獄してきてしまったんだというふうに述べたということなんだけど、
うん、
これちょうど先週 J ウォーキングのニュースのところでもなされた議論として紹介したけど、
はい、
マリファナなどの所持で多くの人々を刑務所にこう収監して、
うん、
まあ、投票権奪ったりだとか、
うん、
まあ、一見も強制労働にも取られかねないようなことをさせて、まあ、これが形を変えた奴隷制だなんて言われることもあるということを紹介したじゃないですか、
はいはいはい、
で今さ、全世界の受刑者って1100万人いるんだって。でそのうちのなんと4分の1にあたる220万人がアメリカにいます週刊大国です、
まあ、驚かないね、なんか
そう。だからもちろん犯罪率が高いっていうことももちろんそうかもしれないんだけど、うんうん、とにかくぶち込むっていうことなんだよね
、はい、
うん、でしかもこれ人種別に見るとですよ、うん、黒人は今アメリカ全体の人口の 13% なのに、
はい、
受刑者の実に 38% が黒人だと、
うん、
つまりその受刑者の、まあ、割合非常に黒人が高くなっているっていうデータが出てるわけですよ、うん、
はい、
で最も多い罪状はマリファナなどのドラッグに関わるもの、
うん、
でもちろんさ、こうした刑務所を運営していこうかねって税金で賄われてるわけですから、 うん、だ前々からあれこれマリファナで刑務所にこれぶち込むのやめにしませんかっていう議論がなされてきたわけですよ、うん、でも今回バイデンも声明の中で統計的に見てみても人種的マイノリティがマリファナで投獄される確率がはるかに高いっていうことを付け加えた上で、うん、まあ、マリファナ所持の犯罪歴は雇用、住宅、教育の機会にも不必要な障害をもたらしていると続けたわけですよね。で要は、まあ、逮捕歴があると、うん、まあ、ローン組めなかったりとか、うん、まあ、仕事で面接で跳ねられたりとか、ね、っていうことがあるということですよね、うん、だ大学入れなかったりとか、
そうやね、
うんうん、でまあ、じゃあそういうものを、まあ、合法化しようという流れが近年多くの州でなされてきているんですが、うん、まあ、嗜好用大麻に関して言うともう19の州とワシントン DC で合法化されていると、
うん、
で医療用に関しても37の州と3つのアメリカ領で合法になっているということなんですけれども、
はい、
だからこれアメリカらしい話なんだけど、
うん、
これたとえ州法では OK でも、
うん、
連邦法で捕まることも理論上はあるじゃないですか、
はいはい、
つまりすでに、まあ、何百万人もの成人が合法的に購入使用できる州、まあ、うちのイリノイ州とかでも、うん、まあ、連邦レベルではマリファナ依然としてアウトだということなわけですよ、違法だということ ね、
なるほどね。
しかも現在の基準だと、
はい、
ヘロイン、LSD と同じカテゴリーに分類されてるんだって。
危ないですね。
だこれさ、ヘロインってさ、
うん、
もう本当に、まあ、もうなんていうの、溶けるやん脳が。わかんないけど、はいはいはい、これが正しい言い方かファクトチェックしてないからわかんないけど、
うん、
その、まあ、正直 歯も溶けちゃったりさ、
はいはいはいはい、
完全にもう、まあ、脳がおかしくなるっていうようなものとされてるじゃない、うん、まあ、LSD も、ね、そうそうそう、うん、で LSD も合成麻薬ですけど、
はい、
トリップするやつでしょ。
そうですね、
ね、本当にだからいろいろもう本当にそういう重たいドラッグと同じ枠組みになっちゃっていると、
うん、
まあ、バイデンそれに対して、いやいやこれヘロインと同程度にマリファナを使うっていうのは合理的じゃないと、
うん、
そしてなんならフェンタニルより深刻なものとして分類していることになってるけど、それって違うぞと。フェンタニルってもう、うん、あれだよね、覚醒剤だよね、
はいはいはい、
うん、だそういうのはもう間違ってるってことを述べたわけですよ。
う
ん、うん、てかそもそもさっき一応連邦法で捕まるかもって言ったけど、例えばじゃあどんなケースがあるかっていうと、
はい、
まあ、この我々のシカゴ、まあ、イリノイ州は思考としても単純所持は OK ですよね、
うん、
だけど連邦法に照らされると NG なわけで、
うん、
じゃあアメリカ人がさシカゴ住んでて、まあ、持ってるとするやん、
うん、
自分用にマリファナを、
うんうん、
そしたら連邦警察つまり FBI がやってきて逮捕するっていうことなんだけど、まあ、そんなことを冷静に考えたらまずないよね、
うん、
だって単純所持に関して FBI って動かないでしょ、
動きません、はい、
あるとして大規模な密輸に関わってるとか、
うんうん、
許可なく販売とかを、まあ、してる、うん、まあ、他の罪状がある重なるというのはあると思うけど、
そうね、なんか他の、まあ、殺人容疑で来てんねん、あ持ってるやん、
そうそうそうそう、
じゃみたいなのやったらできるかもしれ
ん
けど、
そうなんだよ、
ね、ま、麻薬所持で、はい来ましたとはならんよね。
そうそう、
そんな暇じゃないから、
そうなんです。どうしても別件で言いに行きたいとかあるかもしれないですけど、ね、うん、まあ、ということで、だからホワイトハウスの発表によると現在マリファナの単純所持だけで連邦刑務所に収監されている者はいないということなんですよ、
はい、
じゃあ今回の決定あんまり意味ないんちゃうのという声も出ているよね、
うんうん、
だって、まあ、要はマリファナに絡んで有罪判決を受けるのは州法に違反した人がほとんどということで、うん、つまりは禁止されている州で保持しとった人ってことですよ、はい、
うん、
だまあ隣のインディアナとか私ダメだもんね、
まだかんか、
そうそう、だ車とかでボーダーのところですってとかいう話聞くもんね、
うん、
あみたいな、そうそう、まあ、だからその今回のこのね、まあ連邦レベルの救済措置で恩恵を受ける人っていうのはまあ少ないよね、さっき6500人って言いましたけど、まあだから御社の対象となるマリファナの単純所持により連邦法で有罪となった人っていうのはまあ6500人というふうになってるんだけど、まあどこまで意味があるのかなっていうところはやっぱり言われてますし、例えば非暴力的な大麻犯罪者の釈放を求めているウェブサイト Life for Pot によるとですね、上辺だけよく見せかけたものに過ぎないと、
うん、
一刀両断されております。うん、まあでもまあバイデン今後全ての州知事に対して、
はい、
州法違反のケースに関しても恩赦を与えるように求めたと。
おお、なるほどね。
そうそう、まだ、また
そっちもまたなんか、
そうそう、うん、でも州知事の裁量なんでね。
ああ、そこそこ。
あと司法省と保健福祉省に対しては、
うん、
マリファナが連邦法の下でどのように分類されてるかを見直すようにと。いやだからお前ヘロインと一緒のところにすんなと。
ああ、なるほどね、
うん、もうちょっと見直していこうと、はいはいはい、まあ、昔に作られたものなんだろうし、その枠組みもね。
そうやね、
うん、まあ、あとは今批判されているところでいうとバイデン、まあ、2020年の大統領選戦うときにこれ話題に上ったんだけど、
うん、
1994年に自分が起草した、 犯罪法というのがあるんだけど、
はい、
クリントン政権の時ですね、
うん、
これによって薬物犯罪の罰則というのを強化したんだよね、
うん、
バイデンが起草した犯罪法に。これによって人種的マイノリティの投獄増加につながってしまったじゃないかっていう批判を大統領選のさなか受けたんですよ。
なるほどね。
まあでも今ほらもう最近の世論調査だとアメリカの大多数がマリファナ合法であるべきだと考えている
って 言
ってんだよね。
はいはい。
まあ、だそれはそのマリファナ自体が害がない害があるとかそういう理論だけじゃなく、
うん、
それによってその習慣することの是非というものも問われているということがあるのかなとは思うんだけど、
うん、
まあでもこれさ選挙公約の通りにマリファナの所持による過去の有罪判決取り消しとかこのままいけばマリファナの危険物質としての区分が緩和されるという可能性はまああるよね。
そうやね。
うん、でも本当にこの発表を受けてこの日株式市場ではマリファナ関連企業の株価がなんと 20% 上昇した。影響はすごいあったということだね。また業界は儲かるやろな。
いやーそうでしょうね。
ね、だからさディスペンサリーっていう言葉があるじゃないですか、
うんうん、
まあ、あの合法のマリファナ直売所みたいなイメージ
が、はいはい、シカゴも増えたよね。
ね
え、こうなってからも。
そう、それで言うとさ、
うん、
シカゴも増えたし多いけど、
うん、
ラスベガスむちゃくちゃあったんよ。
ありそう
ねえ、
うん、ありそうやわラスベガス。
今回そのラフアフターダークフェスティバルの、うん、ちょっとメインスポンサーなんですよ。
あーそう。
で、だからあのコメディアンとか参加者は30% とか 40% オフのクーポンが入ってたはずなんだよね。そしたらちっちゃい字で120ドル以上お買い上げの方って結構かわすんやなっていう
それはね、それはね 40% 大きいから、
う
ん、
そうやんな。
そんな10ドル20ドル 40% とかやめてって話よ。
そうやんな、うん、もう大きく出てこいと、うん、っていうことだったと思うねんけど、やっぱだからさもう街中匂いがすごくってさ。
あーすごいね。
ねえ、だからあと最近 CBD っつの、うん、なんか医療のオイルとかも含めてさ、
はいはい、
あのドリンクとかあるやん、
うん、
あれとかもすごくやっぱ流行ってるよねっていうのはあるし、うん、なんかねこのディスペンサリーが今回スポンサーになってくれたけど、
うん、
やっぱこの多いですよ、やっぱこのディスペンサリーとか CBD の会社がこういうコメディフェスティバルとかのスポンサーになってること非常に、
あーそうなんや、
やっぱねそのアートの人たちと結びつきが強いっていうのももしかしたらあるかもしれないし、うん、あとコメディアンがいっぱいすんだろうね。
吸ってそうやね、
うん、だあとお客さんも見に来る人とかも、
はいはいはいはい、
それもあんのかなと思う。まあ単純に
あー、そうかもね、
だビールとかがなってることも多いじゃない。
うんうんうん、うん、
それビールがだってさ、
まあ、
提供されるじゃない。そういうのとかとの親和性を見てそこに割とこう投資じゃないけど、
ね、まあ、
広告宣伝として来てんのかなと思うし、ね、ワールドコメディエクスポも実を言うと、
うん、
急にメールが来て、
うん、
CBD のドリンクの人たちがやらせてくださいっていうことで、そうお金とかじゃなくて現物で、
あーなるほどね、
楽屋とか、
はいはい、
あとあのサンプルバッグみたいなのに入れてお、うん、提供するみたいなことして
くださ
ったんでね。だからなんかいろいろあるよねそういうのは ね,
そう
ね。で
も
やっぱ匂いが街で、まあ、あの僕あんまその禁煙ポリスじゃないんだけど、うん、ね、でんてくれてくれ吸ってんですかみたいな、
うん、
結構言う人いるやんか。その
あそう
禁煙ですよみたいない
るの、
まあ、結構日本とかでもいるんだけど、うん、あんまそれはないんだけど普段からなんかあんまなんか副流煙のマリファナのやつは気持ち悪くなっちゃう時あるからね。
匂いはかんからね好きじゃない、ね、
バスの中とかで充満してる時にきついんだよな、うん、そう、そうだからご飯がねなんか美味しくなくなる時があるから。
あ、
その匂いで ね,
そうね、レストランとかで匂ったらはぁってなるもんね、
うん、それで言うとさラスベガスって、
うん、
このまあ本当アメリカの中では珍しいというか、
うん、
室内ですねでねカジノの中は
うんうんうんうん、
うん、タバコマリファナもなのかな、あれどうなんだろうね。
まあでもいいんじゃないっけな、カジノまだ中でするとこ
もカジノの中は吸えるのか。
いやいやいや、みんながみんなじゃないよ、シカゴのカジノは吸ったらあかんけど
ね。だからそうそうそう、
なんか州によるのかな、州
とか日本とかでさ、まあ、ちょっとずつ変わってきてるけど、うん、バーとかでもさあのタバコ吸えたとかしたわけですよ。
はいはいはいはい。
でも俺も帰った時とかも、まあ、確かに焼き鳥屋でモックモックになってたら、
うん、
タバコでも分からへんなとかもちょっと思ったし、
あ
まあ、だからそういう環境ってだから意外とタバコ吸う人にとっては天国というか、
ああなるほどね、
古き良き時代みたいなね、
はいはいはいはい、
みんなももぐもぐなってたし、
うん、
あとはあのお酒をね道歩きながら飲めるのってなかなかないですから、それを両方謳歌したいやつがいるから、もうろくでもないやついっぱいいんだよね、ベロンベロンになってる、
ベロベロハイのなんかね、あの外ですごく格好寝てるような人もたまに、
そうそうそう、
たまにじゃないか、たまに以上に、ね、
結構
ね、
だからそこが醍醐味でもあるというふうにラスベガスは思われてたのかなということで、次のニュースいきましょう。
第2位、ニューヨーク移民の大量流入を受け市長が非常事態宣言。 7日、ニューヨーク市のアダムス市長は歯止めの効かない移民流入の対応をめぐり非常事態宣言を行い、またこの件の対応に新たに10億ドルの予算を計上することを発表したとのことです。
うん、というニュースね、
はい。
まあ、この前扱ったニュースのちょっと続きみたいな感じですけれども、うんうんうんうん、ほらこうなったでしょっていう送ったらあかんのよそんな人をたくさんね、まあ、
送られた子たちがかわいそうなんだから本当。
そうなんですよ本当にね。どこ行くか分かんないらしいよとりあえずあの仕事と家あるよって言われて本当にっつって乗ったら、ね、どこですかここっていう、ね、ここはどこ私は誰だらしい で
英語も通じないからね。そうそうそう、もう困りますよ
ね。まあ、だから今フロリダとかテキサスとか、うん、まあ、移民が直接的にこう中南米からやってくる、まあ、南部の州は、うん、州知事がバスや飛行機にかもうその移民を乗っけて、うん、ワシントン DC とかボストン近郊の島とかにビューンと送りつけるというパワープレイを敢行してるわけですよ、
はいはい。
まあ、フロリダ州といえばロンデサンティス知事、テキサスといえばグレッグ・アボット知事ということなんですけれども、うん、まあ、これももちろん中間選挙に向けたアピールプレイですよね。
はい、
もうそうなんですよ。だってフロリダ州なんてね、その送り込み作戦に予算17億円、テキサス20億円計上してるわけですから、
はい、
もちろんこれ税金やで、
はい、
ねえ本当に国葬でね日本騒いでましたけど、うん、なんかいろんなお金の付け方があるね世の中にはね本当に
ね、
まあ、ニューヨークとかシカゴも送られてきてるんですけれども、ね、うん、まあ、とにかく今ニューヨークは保護施設がパンパンになって持ってるらしくって、うん、市の保護施設に今6万1000人が滞在してると、
うん、
まあ、これがどうなのかよく分かんないんだけど、
う
ん、まあ、とにかくここ数ヶ月例のバス送り込みが激しくなってきてるということで、うんうん、もう今その保護施設の稼働率が 100% なんだって。
あ、まあ、
パンパンってことですよ、
ね、
要は。だから 120% とかも多分なるとき、コロナ あのさ病床率のが 120% とかも出てたから、
うん、
まあ、でもとにかくもう危険な水準になってきているということで、はい、このままの流入がね同じペースで続いていくと、うん、施設に滞在する人たちの数はもう来年には10万人を突破すると、うん、アダム市長が説明しているということで、
はい、
もうだから42件のホテルを緊急の保護施設として利用可能にしたほか、
うん、
移民の子どもたちに5500人学校登録させてあげるっていうと、これさいいよね。ニューヨークのホテル泊まれんねんで42件市内の。
いやでも本人たち今後どうなるかも分かったもんじゃないや。ディポートされへんかなとかさ、プロセスがどうなるとかさ。
でもなんか全然僕よりいい暮らししてるで全然ニューヨークのホテル、まあ、あのまあ朝日の当たる家かもしらんけどさ。
いやでもニューヨークのホテルって狭いで。
まあな、
ね、分からんよ何人そんな一人一部屋とは限らへんからさ
そう保護してるそれそっちの方がまあなあ、
うん、
まあでもさその移民を助けたいと考える市民のために、うん、こう自宅での受け入れって、
はいはいはい、
なんかホームステイじゃないけど、
うん、
まあうち来ていいですよみたいなこう
ホストファミリー
そうそうそうっていうプログラムとかも検討しているということで、うん、でもこんなん全部いろいろさもろもろ費用かかるじゃないですか。
それそうですよ。
でこれね市長が記者団に言ってたけど今年度新たに10億ドルだからまあ1500億円ぐらいですよね、
うん、
これを対策費用に充てると、うん、すごいね、
うん、すごいね
よくそんなお金があるよね1500億
ね、
うん、まあでも本当にこのアボットとディサンティスキャラ濃いよねいや、まあ、特にディサンティスですよ。だってもうねえディサンティス次の大統領候補最右翼と呼ばれてますから。
ほ
う、その左右翼ってその、まあ、ややこしくなっちゃったけど、うん、一番、まあ、筆頭というふうに言われてるわけですよ、
はいはい、
だから去年さ南部の州がねこんなに不法移民に手焼いてるのに、
うん、
北部ではなんかサンクチュアリーとか言ってなんかもう不法移民逮捕しない政策、
うん、
なんか打ち出しやがってほんとあいつらもう偽善だよと、俺はその偽善暴いてっからなお前難民送りつけっから今からっていう発言で物議かもしれないけど、それは実行力あるからね。もう
あなた副大統領のお家に送るってのはどうすると
カマラハリスの そ, う、うん、それはアボット、
ね、アボットか、
うん、まあキャラ濃いんだよね。
そう濃いんさ。
でも実行力あるっていう風に見る支持者はいるわけですから、まあまあ、
やったからね、
うん、
本当に、
うん、やるってことやる男ですよって思ってるんだろう ね、
う
ん
う
ん、
そうね。
まあだからまあ一部ではミニトランプなんて揶揄されてますけどいやでもすごいのはさ、例えばフロリダとテキサス両方ともさ、
うん、
あのまあ近年学校の中での銃乱射で多くの子が亡くなるってのあったじゃないですか、
はいはい、
フロリダ2018ね、
うん、
でテキサスも最近ですよ今年5月ですよ、
はい、
なんだけど2人とも今銃を規制するどころかどんどん今緩めていってますからみんなが持っていこう作戦
みん自分は自分で守りましょうみたいな感じになってるもんね。
そうそうそう、だからそのまあナショナルライフルアソシエーション全米ライフル協会のロビー活動を 全面的に受け入れてるっていうことなんだろうけど ね, ねいやそれで言うとさ、まあ、これ野球との兼ね合いなんだけど、うん、フロリダにあるメジャーリーグのチームタンパベイレイズってあるじゃないですか、はいはいはい、公式ツイッターでね、うん、いや学校を安全にする銃規制法を実現するために我々は5万ドルを寄付しますって表明したら、うん、ディザンティスがブチ切れて、うん、おふざけんじゃねえとレイズと。フロリダがねこう3500万ドル、まあ、補助する、まあシステムがあったんだけど、その承認を拒否しました。お前らには3500万ドルあげねえからなっていう。
いやいやいや、
ただでさえレイズ金ないのに、
もういじめやん。
うそうやで、もう誰も選手取られへんくなるよのプレーオフ行ったけどね今年。
あ、そうなんや、
うん、なんかカブスより金ないのに強いんですよ。
あ、そうなんや。
そう、さあディサンティス他にも、はい、うん、あほらね今年ドンセイゲイ法
案、はいはいはいはい、
まあ、要は公立学校で小学校3年生までの生徒に同性愛とかトランスジェンダーについて先生が口にするというのを禁止すると、
う
ん、ことを今言ったりとかして、まあ、これに対してねアニメ通じて多様性をも訴え続けてきてるディズニーがブチ切れたわけですよ、うんうんうん、まあ、ディズニーワールドフロリダにあるじゃない、
ね、はい、
いやそんなのおかしいだとうちの社員もいるしたくさん、
うん、
で株主もたくさんいるしっていうことで、まあ、うん、こう違反が起こったんだけど、この CEO はまずさちょっと静観したんだよね、
うんうんうん、
ちょっとこれ
最初はね、
そうそうでのもあのなんでかというと、まあ、まずディズニーは税制の優遇を受けてるんですよ。
そうです。
プラス自治権というか、まあ、水道とか電力などの管理権というのを、うん、まあ、認めてもらってるから、うん、これちょっと声上げたらやばいんじゃないですかねっていうのはちょっとひよってたわけですよ、
うん、
CEO は、うん、そうしたらでもどんどんどんどんさ株主とか従業員たちからのこの圧が強くなって、うん、板挟みになって最終的に抗議したんだけど、うん、これが思いっきり逆効果で、
うん、
案の定まず自治権剥奪されて、うん、それから税制の優遇も撤廃されましたと、うん、でこの損害がもう大きくて、うん、ディズニーの株価が暴落という、うん、
はい、
まあすごいよね。よくもう分かんないことになってるから ね, ねこの話もで、そう、あとストップウォーク法もあったでしょ。
はいはいはい、いや、
まあ、ウォークというウォークカルチャーのね差別に敏感なカルチャーって意味ですけれども、うん、まあさっきさちらっと言いましたけど、批判的人種理論ね、
うん、
要はその白人への憎しみを拡大するということで、うん、そういう学校とかでそういうことを教えるのって良くないんじゃないかみたいな、
うん、
まあ、要は女性とか人種 LGBT 差別を撤廃するための教育っていうのをずっと行ってきたけど、それやるとこれ白人が悪い人だっていう風に見なされかねないから、これを教えるのは良くない、ストップウォーク法だっていうのを作ったりとか、
うん、
こういうもう好き放題やってるわけですよ。
そうですね、
はい、でもなん暴動起こるんちゃうかと思いきや、
うん、
もうねデサンティスさんもうそこはもう反暴動法に先に署名してますから、先手打ってますよデサンティスさん
先回りしちゃってた、
先回りしてますからね。3人以上の暴力的な政治集会を暴動とみなすという集合でこの暴力的なっていうのはもうデサンティスが決めますから
まあいい言葉やね、なんかコンビニエントに使えそうだね、う
ん、そうなんですよね。だからね、おもんないおもんないって3人出てきたらもうデサンティスだと多分もうこれはもう反暴動法ですね、うん、デサンティスは
もう、ね、2億怒られるんちゃう、
ね、これはもう今非常事態です彼がということで次のニュースいきましょう。
第1位、アレック・ボールドウィン撮影中の銃暴発事件で遺族と和解。昨年10月、映画の撮影中に俳優のアレック・ボールドウィンの銃から誤って実弾が放たれ撮影監督が亡くなった事故で双方が和解し、来年1月にも撮影が再開されるということが分かったとのことです、
うんうん、結構かかったな時間。
そうね、
でも逆にもう1年経ってんにやっていう気がしますね。
うん、
ねえ、センセーショナルな事件でしたから ね,
ね、やったもんね、事件これね、
事故、
うん、事故、うん、
ね、まあ、要は映画ラストってあの最後じゃないですよ、はいはい、RUST のラストですね、はいはい、というまあ映画の撮影中2021年10月21日に、まあ撮影監督を務めていたハリナ・ハッチンス氏が、まあ、銃弾を受け、亡くなったと。で監督のジョエル・ソーザー氏も負傷するってことだったんだけども、
はい、
これまあそのまあカメラに向かってね、
うん、
アレック・ボルドウィンが撃つというシーンで、
うん、
入ってないはずの実弾が込められてたということなんですよ、
ね、
で日本だったら映画の撮影とかに使う銃ってプラスチックなんだって。
へー、あ、じゃあもう偽物ないな、
うん、でもアメリカは基本的に実銃で、
うん、
でさなんかこう自動式銃っていうの、
はいはい、
空砲でも作動するように改造したやつ使ってるらしいんだけど、
うん、
西部劇とかで使うあの回転式、
はい、
まあ、リボルバーみたいなやつとかは、はいはい、もう実銃そのままなんやってよだからその撃つシーンだったら空砲やっちゃえばいいわけよ。火薬が入ってるけど 弾頭はないやつ、
はいはい、
でじゃ撃たないシーンだったらもう本物の弾から火薬抜いたやつを使うっていうふうにしてるということで、なるほど。でまあこれアレック・ボルウィンが現場でじゃあこれ使ってくださいって言われたやつは、うん、まあ、コールド、つまり実弾なしっていうふうに言われた、はい、これコールドですって、うん、コールド入りますみたいに言われて撃ったらめちゃめちゃホットやったっていう。いやもうさ頼むでと、なんでこんな実弾入ってしまってたんですかっていうことを警察が捜査してるんだけど、うん、まあ、このハリウッドの映画にはこれアーマラーといういわゆるまあ銃器を担当するまあ人たちがいるわけですけど、うん、まあ、その責任者がハンナ・グティエレス・リードという当時24歳の女性だったわけですよ、う
ん、あら若いね。
若いやろ、はい、で、まあ、2作目ですよこれがまだ。あ、経験不足です、
キャリアとして。
そう、まあ、お父さんがむちゃくちゃ有名なアーマラーらしいんですよ。だからまあちっちゃい頃からアーマラーの仕事は見てたのかもしれないけ ど、 まあまあ
自分が担当したのはまあ
そうそう、ね、でこのね彼女の弁護士は彼女がカートの上にこう銃を放置してる間に何者かが実弾を装填したんじゃないかって言ってんだけど、うん、誰が何のためにやるん
だ。そうよね、
これなってくると陰謀論とかになってくるやんか。
そうやね。
で、
う
ん、そのなんでかっていうと、まあ、そのなんで陰謀論が出てきたかというと、はい、まあ、これ8億円っていう超低予算の映画だったんだって、うん、でだからこうスタッフとかはもうこれアルバカーキってもう砂漠のど真ん中で撮影してるんだけど、うん、もうロケ地の近くのホテルに泊まれずに、はい、毎日1時間半も2時間も通勤させられるようなところに泊まらされて、待遇改善を求めて抗議のストライキをしてたと。
あ、そうなん
や。でそれなんかこう喧嘩する、まあ、ピリピリしてた現場やったから、うん、じゃあこの野郎つって込めたんじゃないかみたいな陰謀論がね出たわけですよ、はいはい。まあ、でもこの事件、まあ、いずれにせよ撮影に本物の銃を使い続けてきたハリウッドの慣例そのものの見直しに発展したというか、
うん、
まあ、ドウェイン・ジョンソンってね、あのムキムキの、
はいはい、
ムキムキのロックですよ。
ロックです、ロックさん。
いや、ロックさんね、ロックさんね、あの今後自分の関わる映画では一切本物の銃を使わないっていう宣言して、で CG でなんとかなるやろと。
まあね、本当そうなんですけどね。
そうそう、はいはいはい、最近もほとんどそうだもんね。
ね、
うん、というのはあるし、うん、もちろんボールドウィン自身に刑事上の責任はなかった、刑法上の責任はなかったんだけども、うん、はい、まあ、これでも撮影現場でね、これいろんなその撮影基準違反があったんじゃないかみたいなことで、うん、まあ、遺族がアレック・ボールドウィンはじめプロデューサーを訴えてたと、
うん、
いうことなんだけど、この度1年を経て、遺族と和解についに達したということなんですよね、はい。でまあ、1月には撮影が再開されて、
うん、
この亡くなったハッチンさんの旦那さんが今度はエグゼクティブプロデューサーを務めるという。
なるほど、
ね、まあ、でしかもまあその、ね、旦那さんは、
うん、
いえもうこれはもうその陰謀論が出てるけど、はい、もうこれはもう、もう事故だったというふうに私は認識してますと。うん、うん、で、まあ、本当に痛ましい事故、ただそれだけだったと。
うん、
でこの作品をちゃんと完成させることが、亡き妻の最後の作品に敬意を表する一番の方法なんじゃないですかみたいなことを言ってましたね。そうそうそう、まあだからアレック・ボールドウィン自身もインスタグラムで声明発表して、
うん、
本日撮影監督ハリナ・ハッチンス氏の家族を代表して起こされた民事訴訟の和解を発表できることを嬉しく思っておりますと、
うん
うん、でまあこのやり取りをずっと続けてきたけど、これは残された幼い息子さんにとって最善のことをしたいとみんなが思っていたことの結果なんですと、うんうん、ということで、うん、なんとかこの作品を完成させたいですということを言っていたんですね、はい。でもまあ本当に制作時に対して、まあ、罰金としては最高額の13万6793ドル、まあ1700万円ぐらいですね。この支払いをニューメキシコ州の環境局が今年、まあ、命じましたから。ただでもプロデューサーにもいやいやそんなことないでしょみたいな、
うん、
ちゃんと俺たちやってましたよみたいなことで異議を取られたりもしてたんだけども、
はい、
まあ、この度こうやってね、とりあえずそう、まあ、双方が、
うん、
アレック・ボルドウィンと遺族が和解したということは非常に大きな一歩なのかなと、
うん、そうやね、まあまあ全解決では、まあ、至ってはないけど、うん、まあまあ一歩ね。
そうそう、それこそさっきデサンティスとさアボットの話でさ、
うん、
まあ、こういう銃による事件がさ起こった時に、
はい、
ね、まあよくまあ、こういうというか例えば学校での銃乱射が起こった時によく言われるのは、うん、まあ、その銃が人を殺すんじゃない、人が人を殺すんだみたいな、
はい
はい、銃のせいにすなと、うん、その殺すやばいやつが悪いんやっていう、
うん、
まあ、典型的な論調ありますけど、うん、
はい、
このアレック・ボルドウィンがこの事故が起こってしまった時に、うん、トランプの息子が即座にツイートしたんだけど、
うん、
銃が人を殺すのではない、アレック・ボルドウィンが人を殺すのだっていう、そしてそれを書いた T シャツを30ドルで売ってました、
うん、ほんまビジネス精神すごいね、うん、トランプ一家はね、もうい
い素材じゃないと30ドルの T シャツちょっときついよな。
そうね、
円安やしな
日本人は買うとも限らんけど、うん、
まあ、そうやな、素材に期待するよな、
まあ、ね、まあ、ちょっとなんかいい生地、いいオーガニックコットンとか使っとんじゃん。
そうやな、じゃないとちょっとな 乾燥機ですぐ縮んじゃいそうですね。ね、というわけでそういうしょうもない人はほっといて、ね、以上グーサルのプレゼンツ What's Happening America のコーナーでした。ここからは私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート幕開の話全略シカゴよりのコーナーです。ということでやっぱなんかさ秋になってくるとやっぱいろんなイベントがねやっぱこうもうある季節というかさ、
はい、
なんか俺でしょ日本ではセアロガイおじさんがなんかスタンドアップのイベント昨日やったみたいで、スタンドアップ座り込み座り
立ってはった、
あ、じゃあ立ってはった、
立ってはった、
間違えた、ちょっと混同しました、座り込みのそう定義はそうね、あれだからずっと座り続けること、まあそれはなんかゲストひろゆきさんが来て、あ、それ違う、それ違う、それはアベマの方です、間違えました、何でもないです、
2チャンネル
ですよね、何でもないです、何でもないです、間違えました、秋祭りの司会をしてきまして僕が秋祭りがさやっぱこの時期多いじゃないですか、はい、秋祭り、なんか秋祭りっていう風に言ってオータムフェストなんて言ってこう日本の文化をこう紹介する小祭りが結構いろんなところで実はアメリカで行われてるんだけど、うん、なんかさ、
うん、
面白いよね。
えなんで
いやこの前行ってきたのは、まあ、結構いろんな、うん、今までいろんなまあ、フェスティバル出させてもらってんけど、
それだから日本系のフェスティバルだ
ろ、そうそうそう、うん、日本のこう文化とかをこう舞台の上でデモンストレーションする司会とかで大体行くことが多いんですけど、
うん、
まあさロスとかニューヨークとか、まあ、そこまで大きくなってくると、
うん、
こうなんかミュージシャンとかバーってくるんだけど、
結構本格的やもんね、
結構この中西部であるあるなのは、
うん、
その道場あるやんか、
はいはい、
いっぱい、うん、まあ、アメリカの人が経営してたりする、はい、道場とかの、まあ、プロモーションじゃないんだけど、
うん、
その人たちがこう舞台の上で自分たちが鍛えたやつをデモンストレーションして見せて、お客さんもちょっと呼んで、でちょっとまあ軽い食べ物みたいなのを提供する、うん、
はいはい、
ほんでまず食べ物に関して言うとなんだけど、うん、この前司会したところは、うん、まあ、電子レンジがポンと置いたんだよね、で、
うん、
電子レンジの上にたこ焼き器を乗っけてあんのよ、
はあ、
で、
はいはい、
冷凍のたこ焼きをまずチンってやった後、うん、そのたこ焼き器の中にぶち込んでいくのよ、
何2段階クックということですか、
そうそうや、ね、でももう2段階クックも何も、
うん、
もう温め終わった時点でできてるやん、ぬくめた時点で、うん、だから、まあ、道場に無理やり例えって言うならもう一本背負いして一本勝ち取ってんのに、
うん、
そこからさらに寝技を見せることを可視化させてるわけよ、
だから寝技をして、だから相手を立ち上がらせるようにしとこうってことじゃないの、だから保温目的、
グツグツグツグツ、
どういうことグツグツ、たこ焼き器そんなグツグツなどういうことよ、
めちゃくちゃ時間かかるわけよそれ提供するのに、なんなんこれと思いながら、
うん、
で、まあ、でもそのいろいろまあデモンストレーションしてくれるわけですよ、
はい、
その道場って全総合道場みたいなことだから、
うん、
空手の組手する人もいたし、こ
う
柔道のこう
投げ技とか、違うスポーツが違うやつも全然あるんや、
合気道さ、なんとかとか全部あるわけ、
剣道
全部あって、はいはい、最後が弓道あったよ、
うん、
でなんかさこう舞台上にめっちゃでっかい的みたいなのがこう、
うん、はいはいはい、
運び込まれて、
うん、
みんなおおみたいになるわけ、
うん、
でなんか太鼓隊みたいなのが出て、そうトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント
ントントントントントントント
ントントントントントントントントントントントントントントント
ントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント
ントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント
ントント
ントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントたら、
うん、
最後やっと真打ち登場ですよ、なんかそれもなんか笛みたいなの入ってきて、ヒュルルルルルルルルルルルルみたいなの幽霊出てくる時におどろおどろしい感じの曲で、
うん、
なんか師範みたいなの出てくるんだけど、
うん、
もうムキムキの白人のおじさんなのよ、はい、
うん、
でなんていうの、そのさ、その着こなしがさ、
うん、
こう右肩を全部出して左肩から斜めに
上がるやろ、わかる、で防具はその上にこうポンポンってこう肩のとこ
でちょっと右乳首チラッと見てるみたいな、なんかもう
かる
ゼウスにしか見えないのよ、着こなしが
日本なんか紐みたいな、ここなんていうのね、この
そうそうそうそう
上半身のとこ、なんて言ったらいいんやろ、なんか
もうでも簡単に言うとゼウスです大神ゼウス、
はい、
それはなんか着こなしがもうゼウスにしか見えなくて、
なんか、ね、言ってることがで挑発やろ、そういう人に限って、なんか
いや、その人は割と単発で、
単発やった、
うん、ゼウスの髪って結構挑発だもんね
いやゼウスやからって言うんじゃないけど、なんか私が見たことあるのはもう完全白人で、
はいはい、
もうグレーなん
ていうの、でも真面目そうな方でさ、でもすごいその真打ち登場感がすごくって、
うん、
ね、やっぱなんかすごいのよ、精神統一してさ 舞台の上で
舞台の上で
上ですんの
でみんなもおなんかすごいことするんだろうなと思ったら、うんうん、そのねこうギュッとこうね、うん、こう弓をこう引いて、
はい、
あの放つんですけど矢を、
はい、
あの的まで1メーター多分ないんだよね
ステージちっちゃいから
そうで刺さるよそら
あのってこと子供と同じ距離をやったということでしょうか
でも精神は統一されてたでグサッって刺さんねんけど、うん、みんな
そりゃそうやろみたいな、
ね、あいやあれはねなんかだからやぶさめとかをさ僕ら見ちゃってるやんそれフェスなんかそういうのとかで
やぶさめしてるフェスで
いや違う違う日本で、 あ日本で、ね、生のやつ見てるやんか、うん、あれはな、うん、ちょっとリアクション取りづらいなゼウスと思ってでだから、うん、せめてお客さんを背中側に配置して、
はいはい、
ちょっと遠くの
や、ね、
ところに闇をあの、ね、的を置いて、うん、そこをいるっていうのがいいのかなと思った
そうやねだから離してでその的のところでここビデオで、ね、ディスプレイでやったらお客さんも真ん中みたいなね
みたいなあるやん、
う
ん、だってダーツはみんなやってねえからアメリカ
で、
で同じやんか
一緒やからね
その楽しみ方は、うん、っていうのはできるのかなであかん方はショットすんねんねそいつが
シャンせんよもう精神統一よもう
っていうのがね、うん、ありましたからねだからこの番組でもなぜかこの弓の話をするときは毎回大鏡の話するからあのとにかく藤原のコレチカがなんかやってるこの弓の大会に当時全然まだ無名だった道長がやってきて、今からね私これ打ちますからこれねもしこの矢が真ん中に刺さったら私ねあのもう摂政関白としてもうどんどんいきますよパーンって真ん中にスパーン刺さってもうこれしかビビってもって、うん、ああもうあじゃあ私もうなんか頑張りますって言ったらあさっての方行ってもったみたいな
あそうな
だから僕それの話知ってたから、うん、もしそのねゼウスがちゃんとこう遠いところでやってくれてたら僕も行きましたから僕も行ってもう先に行こう師匠と僕がもし今真ん中に当てた暁にはANA のスポンサー来ますからキャイーンって言って無縁の方向行っちゃうから明後日の方向行って、ね、無縁世界をね、
はい、
行ってしまうということはありますからねやっぱ欲を出したらあかんね精神統一していくっていう、ねうん、毎日は真ん中にちゃんと当ててたからゼウスはね
ゼウスね
ゼウスねということでね、今週のサクズウィークリーアップデート幕張お話前略シカゴリのコーナーは JAL でもいいよってございましたここで番組お聞きの皆様にお願いですサークズレディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております世界中でポッドキャストそして YouTube などをお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要ですシカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力をいただける方々企業様などいらっしゃいましたらサークズレディオアットジーメールドットコムまでご連絡をベンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりましたポッドキャストの概要ページもしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたしますどのような形でも構いません皆様のご協力が必要ですぜひともよろしくお願いいたしますしますということで次のコーナー行ってみましょうサクズウィークリーイングリッシュ
はいこのコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます今すぐにでも使えるそして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
ねえ、まあ、先週はスペイン語を紹介するというねまさかの、ね、事態になってしまいましたけども、はい、今日はちゃんとね、まあ、
うん、
今週のお話にちなむ英語をお届けしたいなと思います、
はい、
What happens in Vegas stays in Vegas ということでは
い、
ベガスで起こったことはベガスに残るというね、はい、ことで、まあ、日本語にすると何でしょうとかいうのがなんかさ、
うんうんうん、
よくわかんない私立大学の入試とかで出そうだよね英語の
あそうなの
旅の恥は書き捨てっていう
あ
使ったことないよねこの言
葉、うんうん、そうね
なぜならそんな羽目を外さないからねベガスはそれぐらい羽目を外す場所だからこそその中で何か起こってしまってもそれはベガスに置いてくるから心配いらないんだよみたいなことですよね
そうやね、まあ、無法地帯なところやからそうそうそう、ね、他の州がそんなにねあの緩くないから起こったことはもう本当、
うん、
もうベガスの中の
ならもうはっちゃけて酔っ払いすぎたりとかいろいろねなんかこうい
ろんなことが合法なのでね
そうそうそう、
はい、あのプロスティチューションとかさいろいろあったりとかなんかそういうこと
みんないいけどプロスティチューション売春はむちゃむちゃ違法ですよ
あれあそこまだあかんの？
まだ、うん、ダメです完全にあのそれはね僕はあのなんか映画で
調べた
そうさあ僕だからベガスにねまつわる映画いっぱいあるじゃない、うん、ベガスではっちゃけてみんなもめちゃめちゃになる、うんね、僕のベガス
はリーガルだと思った
あかんのですよ僕のベガスはこんな真面目でいいのかってホテルの一室で考えてたの、
うん、
だってハングオーバーでマイク・タイソンの虎盗んでってたやん、うん、
あったあった
そうやろ、そうやろ、
あったあったあった。
だからなんかさ、アストンカッチャーもなんかよくわかんないけど、とりあえずなんかよくわかんないベロベロになって結婚するみたいなあったやん。
そうです、ベガスはそういうとこだ
から、みんな結婚してたみたいなさ。
ブリトニー・スピアーズもあそこで結婚しなかったっけ。
そうそうそう、うん、それリアルな話。アストンカッチャーは映画な、
まあね、そうやけどね、うん、そうやけど、
だからそんなんとかあったからさ、なんか僕もなんかせっかく600ドル集ったんだから、なんかこうね、心に残ることと思ったんだけど、
うん、
さっきさ、でっかいレッドブル買ったって言ったよ、はいはいはい、でっかいレッドブルの方買ったって言ったけど、うんうん、もう一個やってたわ、ドリューとフィッシュタコ食いに行ってたわ、
うん、普通
言ったよ、フィッシュタコ美味しいの、はいはい、探すべってちゃんとこうやって守りましたよ、はいはい、
それバイキングのやつちゃうの、
違う違う違う、バイキングのフィッシュタコとかでも食べればよかったね、なんか
食べてない、そこは
食べてない、でもね、フィッシュタコ美味しかったですね、
うん、
あのベガス海はないですけども、やっぱティラピアだったね、あれもね、
あ、そっか、
だからやっぱ、まあ、心残りは虎盗んでこらんなかったね。
それやってこんと、そんなお酒入っていい感じだったら、
あんなになれなくないと思って、あんなにならないよね、ハングオーバーすらしなかったよ、その二日酔い、 うん、あのウォッカ意外と入ってなかったのかも、ね、もう
多分薄かったな、もうレッドブルだったと思う。
だからでもその間にスッと寝たからな、レッドブル飲んで、レッドブル飲んで寝るっていう、ね、
レッドブルもなんかディリュートしたさ、もう薄く薄められたやつだったんちゃう、もうなんかもう
可能性はあるね、もうだから
ベガス用に出荷してる。
いや本当ね、全然気づかないと思いますよ。だからね、意外とね、あの書き捨てる恥もなかったね。
あ、本当に。そう。
だからカロリーぐらいだね。旅のカロリーは書き捨てられなかったみたいなね。
あ、なるほどね。
深夜3時ぐらいにタコス食べたからね。
美味しいよな、その時間だな。
ダメなんだよね。うん、ということで、repeat after me. What happens in Vegas stays in Vegas. ということで、次のコーナーです。Ask Saku。
Ask Saku では毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、saksradio@gmail.com、saksradio@gmail.com、saksradio@gmail.com までお送りください。
はい、ということでいきましょう。ラジオネーム、アラサオエルさん。サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
アメリカの文化やファッション、映画が大好きなアラサオエルです。友人にアメリカのことを知りたければこの番組を聞くといいよと勧められ1年近く聞いてきたのですが、今日は初めて質問します。いつかアメリカに住んでみたいと思うのですが、シカゴ以外でサクさんやサエコさんが住むのにおすすめする街はありますか、ということで、うん、ベガスっていいね。絶対嫌だ、絶対住みたくない、
ベガス住んでって、
きついな、
私もベガス住みたいと思う。
なあ、でも僕シカゴ以外住んだことないからさ、
うん、私も
分からないんだよね、
そうやな、
行って楽しかったのはオマハ。
まあ旅行で行くんと住むんって全然違うからね、
まあ、だから住めば都だよね、本当になんか、まあでもなんか通り一遍との答えは面白くないじゃない、なんかそれこそロサンゼルスは日本の人住みやすいよとか、日本のさスーパーとかあるから、
あ、まあ何なのか、ハワイとか日本の人人気やって言うけどさ、あそこはめちゃくちゃ物価が高いとこやさ、とかなんか医療の件とかもあったりとか、こう、
うん、
ね、ダウンサイドあんまり知らないかなって言ってびっくりみたいな、ね、
そうそう、あとずっと夏やったらなんかだれるでしょ、
だから何やろう、でも私はあのカリフォルニア、うん、南部の方、あのサンディエゴっていうとこ行った時に、うん、もうあちょっと 1,2 年ぐらいやったら住みたいかもなって思った。
いいよ、
あそこの天候ってね、摂氏で何度かな、65、70、20、17、8度くらい、うんうん、20度くらい、そっとかその辺を行き来してるからさ、気持ちいいよね、マルチン。
風もな、気持ちいいし。
そうで、ね、
あのビーチも近いし、
ビーチも近いし、ご飯美味しいし、シーフードもあるし、でも日本人そこまで、まあ、いるんやろうけど、そうそうそう、私が見て回った限りでそこはいないとこにいたからかもしれないけど、そこまで、ま
あ、それおもろいね、サイコさんの中で日本人がいないとこがいいっていう基準なの
か。あ、そうだね、すいません、この
物件情報にそのチェックボックスないから。
あ、ごめんごめん、そうやね、アラサーオイルさんがど、うん、そうやね、やっぱ日系コミュニティに、そうやね、そっかそっか、ま
あ、で意外とさ、なんかこう住めば都ってさっき言ったけど、うん、行ってみて、あ、全然思ってたんと違う、いいよ、いい意味でっていうところは、
うん、
結構やっぱあったから、
あ、
さっき言ったオマハもそうやし、僕意外と
クリーブランド、オマハ住める ?3 年間
住める、
全部車移動で何にもないやんか。
牛がいます、
牛と戯れる、
牛に乗っていきます、
牛買う、もう、牛に、そう、たまにシカゴでーよー言って牛乗ってくんねんな、ほな。
そうやねんな、だからなんかそうね、だから車社会っていうのはもうもちろんさ、まあ、どこもそうですよ、でも日本だとこの人がさ東京住んでなければさ、結構今車社会には適応してるかもしれないからな、
まあね、そうかもしれ
ない
ね、
まあ、なんかまあ分からないけど、意外とっていうところでいくと、
うん、
僕はオマハとクリーブランドの なんか
あクリーブランドはなんか
もう死んだ街と言われてますけど、
いやでもなんか、
うん、生き返ってたよ、生き返ってた、
生き返ってた、
うん、デトロイトも生き返ってた、うん、ちょっとずつ。
デトロイトはまあまあ一発目にはちょっときついんじゃない、こうなんていうの、まあ、こうあんまり銃ガンショットとかをさ夜中に聞きたくはないよね。確かに確かに、ちょっとびっくりしちゃうやん。
治安がいいっていうところで言ったらね、まあまあ、田舎のところとかが良かったりもするけど、
で
も
そ
こ
でも、まあ、100%安全なとかないんです。
そうなんですよ、
うん、どうなんやろうね、変わるよね。でも私もだってニューヨークにずっと住みたかったもん、日本行った時は。
まあそ
こ
も住みた
ない
、
もういや今はもう遊びに行くのでいいよね、まあ、もうだって物価事情とかさ、もうほんまなんか6畳ぐらいの部屋でさ、月日本にしたらなんぼ30万ぐらいレント払うわけやんか。
確かに
な、おかしいじゃないってなっちゃうやん、シカゴに住んでてさ、そんな物件がじゃないからさ、
不法移民として飛行機で送られてホテルっていう
そういうそういうパターン、
うん、でホームステイそこから受け入れてもらってっていうのはねありかね。
そんなそんななんかリスキーな生活を送らせるの、
とりあえずデサンティスに挨拶行くそしたらデサンティスがあの飛ばしてくれるから飛行機で、
リポートなるんじゃん、それ。
なるやろな、
意味いりませんとかって。
そうそうそう、今緊急、ね、非常事態宣言出てますからね、まあ、だからまあどこでもね、楽しいところはあるし楽しくない部分もあるというところなのでね、
うん、
とりあえず、まあ、来てみればいいんじゃないの本当にね、
まあ、だからね、うん、まあ、日本人コミュニティが多いところ、例えばカリフォルニア、うん、まあ、あのサンディエゴじゃないけどさ、うん、本当北の方とか、そうそう行ったら
シリコンバレーとかも多いから
ね。そうやね、うん、なんか日系のさ、あの食べ物とかグローサリーには困らんから、
そうそうそうそう
そうね、そうそうそうそう、もうどうでもやろう、うん、ヘルプしようと思ってないこの人、
うん、好きにね住んでいただければということでねこの番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレイド @gmail.com ということで、私サクヤナガワインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムサクヤナガワ、そして YouTube もサクヤナガワ公式チャンネルをフォローしてください。そしてお聞きのサクズレイディをもしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力は非常に嬉しく思いますということでね、うん、なんかあれですよ、今週は久々にシカゴに週末いられるので。
ああなるほど ね、
なかなかもうずっとね遠征だったんですけど、
うん、
来週クリーブランドですから。
あ
だから来週ちょっとあんまりちょっとテンション上がってなくて、さっきクリーブランドって言ったのはちょっとテンション上げないといけないからちょっとあの出させていただいたのでここまで聞いといてね、アラサオでさ、
なるほどね、もうええわ、プチで切れてはるかもしれないよ、なんか、
うん、本当に行きたい住みたい場所かっていうとちょっと分かんないな、うん、まあでもね、
聞いてくれてるかな、
美味しいワインのワイナワインバーみたいなのがオハイオシティって隣の町にはありましたから、
理解言って
そこをね狙いつつのということで、改めてまた来週、お相手はさくやながわ
最後でした、バイバイ。